んばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは。幸せの伝道師栗原志向です。
さて12月になりましたが、栗原さんはこの1年を振り返ってみて目標達成度は何パーセントでしょうか？
そりゃもうね 100% ですね。
素晴らしい。
もうね、なぜかっていうと、
はい、
あのやりきったことが目標でしたって後付けで目標つけてるんで、
なるほど、
必ず 100% になる仕組みになってます。
でも大事なことですよね、はい、100% やりこなすということはです ね、あと少しになりましたが、今年中にやり遂げたいことは何かありますか？
やるんですよ。もうだって来週ホノルルマラソンなので、ここ人生初マラソン、フルマラソンなんで、今までの最中記録2キロですからね、これはもうちょっと頑張って、しかもサンタクロースの衣装で走りますんで、
わーすごい、
頑張ります。
目標ですね、はい、今月は今年いろんなメディアから引っ張りだこだったあの方をお迎えします。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは、今やテレビで見ない日はない、日本中が知るこの方、ジャーナリストの鈴木エイトさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 いつもサンデージャポンを見ていますが、番組専属という形なんですか？
専属という形ではないんですけれども、はい、一応のサンジャポファミリーに、まあ、入れていただいているような形で、非常にあの光栄というかですね、後ろにあのソファー席があるんですけど、あちらであの自分のまあ出番ではない時もそちらにいてくださいみたいな形で、
なるほど、
はい、あれがなんか一応サンジャポファミリー入りした証なのかなみたいな、
どうですか鈴木エイトさんに会った印象、栗原さん。
いやもうね、なんかすごくまず爽やかで、
は
い、で結構スラッとされててね、また靴がかっこよかったんですよ。もうかっこいいなと思ったら、はい、革靴っぽいけどスリッパだったのっていうのちょっと
発見
しはね、ちょっとびっくりしましたけど、なんかおしゃれな方だなっていうのが印象ですね。
なんかあと笑顔がすごい、
笑顔が素敵
で、優しいっていうもう印象が、なんかジャーナリストさんっていろんなことにこう切り込んですごいズバズバいくようなとイメージなのに全然違うから、なんかギャップが、
ね、
はい、
いやこの笑顔で聞かれたら俺何でも答えちゃう
そういう術なんですかね。
よく地方にそうですね、公園に行くとなんか意外にこう優しい感じの方なんですねみたいな、もっと怖い人だと思ってましたとか言われますね、はい、
さてこの番組ではですね、リスナーも皆さん興味津々だと思いますので、今日は鈴木エイトさんとは何者かにズバリ迫っていきたいと思ってます、覚悟はよろしいでしょうか？
ちょっと怖い気もしますけれども、ドキドキしますが、しっかり答えようと思います、
はい、よろしくお願いします。安倍元総理大臣の襲撃事件が起きる前から統一教会の問題を取材してきたそうなんですが、どんなきっかけからだったんでしょうか？
はい、これは本当に偶然なんですけれども、ちょうどたまたま、今から21年前ですね、2002年の6月にちょうどあの日本テレビ系のですね報道番組で、統一教会のこう偽装勧誘、正体を隠した勧誘のことを、まあ、特集として取り上げてたんですね、それをいわゆる手相の勉強をしていますとか、そういう、まあ、勧誘手法だったんですけど、その放送を見た翌日に、JR の渋谷駅の改札を出た目の前でその現場にちょうど行き合ったんですね、その時に、あ、これは昨日見た統一教会の偽装勧誘だと思って、もう後先考えずにそこに割って入って、まあ、辞めさせたっていうのが最初なんですね、まあ、よく見てみると、その当時の渋谷の駅の周辺っていうのはまだ東横のレンガ街とかあった時期なんですけど、本当に何十組もそういう形で偽装勧誘員がいて、あそこも片っ端から割って入って勧誘をやめさせるという活動を始めたのが、まあ一番最初のきっかけですね、
はい、そうですか。
あの事件が起きてからはマスコミのみならず、さまざまな人から連絡が殺到したんではないでしょうか？
そうですね、確かに、まあ、昨年の安倍晋三元首相銃撃事件直後はですね、最初はこう、まあ、こういう統一教会絡みっていうことはまず、まあ、自分も思わなくてですね、ただ報道の中である団体への恨み ていう言葉が出た瞬間に、うん、あ、これはもう間違いなく統一教会絡みだなっていうことを思って、それはもうこれは大変な騒ぎになると、それは間違いなく自分も巻き込んだ大騒動になるってことは覚悟したんですね、まあ、案の定というか、まあ、直後から、まあ、いろんな名前しか聞いたことないような有名なジャーナリストの方であるとか、メディア関係者の方からまあ連絡が殺到して、で、まあ、警察関係の記者の方とかいう方もどんどん電話がかかってきましたね。確かに
すごいですよね。
で、この問題に取り組んできたのが基本的に僕だけしかいなかったということで、そのデータの提供をしてほしいということで、まあ、あらゆるメディアから連絡が来ましたね。
そこで私は探偵社を経営してますので、今日はエイトさんに関する身辺調査を極秘に行ってまいりました。ある時某政治家の街頭演説を取材しているとエイトさんの本名と住所まで行って脅されたとか、これは本当でしょうか？
はい、これは事実なんですけど、この某政治家って言っちゃうとまずいんですかね。これは、まあ、これは、まあ、某僕の地元選出の、まあ、国会議員がいたんですけれども、まあ、いろいろその人の疑惑を追及している中でですね、僕いろいろ自転車に乗って朝の駅頭なんかをやってる政治家を、まあ、追及してたんですね、行ける範囲なので、はい、地元なのでその政治家が、で僕の存在やっぱりかなり疎ましく思っていたようで、僕が近づいてくるのを 見た瞬間にその政治家はマイクを口元から外して、はい、で、まあ、僕ペンネームなので、僕の本名と住んでる住所を言って、早くお家に帰った方がいいよということを非常にアドバイスをしてくれる優しい政治家だなって思いつつ、まあ、取りようによっては、ま
あ、
脅しに聞こえます
ね。あ、ですね。
すごいですね。でも本名と住所調べられてたってことですもんね。
まあ、そうですね、まあ、その政治家との関連はちょっとわからないんですけど、自宅の周辺を、まあ、こう腰だめにした持つコートに隠したカメラで映している人がいたりとかっていうのもちょうどその時期だったんです、なのでちょっとある怪しい、ちょっと地元のなんかよくわかんないようなメディアに僕のちょっと暴露記事みたいなのが載った時に、そこの経営者を調べたらある探偵社と関わりがあったとか、なんかいろいろそんなこともあったので、なんかいろいろ調べられてるんじゃないかなってことは思いました、ね、
そうですか、はい、まさかその探偵社って、
いえ
違いますよね。
それは、はい、全く違いましたね。はい、
それはだって
岡田さんの名誉のために
やってはいけないんですよね。はい、
まあ、そうですよね。そうですよね。
通話調査してはいけないんですよね。はあはあは
あ、なるほど。
でもこれまでその宅配業者を装ってこちらの住所を、まあ、聞き出そうとしたりとか、いろんなこう怪しい動きがありましたね。
そうですか。
こう雨で降った日に自分の携帯電話に電話かかってきて、宅配業者を名乗って、でなんか雨で滲んでてちょっと住所が読み取れないので、ちょっと行ってもらえますかみたいな形でこっちから言わせると、でその後待っていてもなかなか荷物が届かない、 あれはそういうことだったのかみたいな。
なるほどですね。巧妙ですね。
どうですか、栗原さん、ど
う思いますか？
いやいやいや、まあやっぱりね、有名になるぐらいならまだいいんですけど、はい、何か確信に迫ろうとすると、ね、その利害関係者が妨害に入るっていうのは、まあ、これはでもこうビジネスの世界でもね、ビジネスの世界でもまあある、っちゃあるんですけど、そこまではでもあまり身の危険まではいかないですけどね。
そうですね、まあ、身の危険だと実際に後つけられるだけじゃなくて、その殴られたりとか、そういうのもかなり過去にはあったので、
殴れる暴力まで、
そうですか。
まあ、それは逆にですね、殴られた瞬間にこちらは現行犯で逮捕できると思って、逆に追っかけ回したりっていうこともありましたね。
なるほどですね。エイトさんは旧ジャニーズ事務所の記者会見に参加していましたが、今だから言える裏話っていうのはありますか？
裏話ですか。まあ、僕が会見に参加したこと自体もちょっと裏話っぽいんですけど、もともと招待はされてなくて、まあ、こちらからジャニーズ事務所に連絡をして、まあ、会見に参加をさせてもらったんですけれども、まあ、変なところで旧ジャニーズ事務所は義理堅いというかですね、一回会見出た後にちゃんとまた向こうから案内をくれるという、で2度目の会見に出た後に、まあ、NG リストに入っていた件で、
はい、NG リスト、
はい、こっちの質問は結局 あの手を挙げてたんですけど刺されなかったと、うんうん、で後日質問内容その日に聞きたかった内容を、まあ、メールで送ったところ、うんまあ、こっち側の指定した期間よりは過ぎてましたけど1週間遅れでちゃんと回答はくれるとかですね。
そうですか。
一応変な、まあ、こう変なところで律儀に回答してくれる、うんまあ、会社なんだなっていうのはあったので、はあはあはあ、ちょっといろんな面、うん、いろんな点でこう意外性を感じましたよね、うんうん、
いや NG リストっていうのはかなり大きな話題に、うんはい、なりましてね、今年の流行語大賞にもノミネートされてましたから。
そうなんですね。
これも賞取ったら誰が行くんですか。
誰が行くんですかね。
僕が行くのか他のリストの記者の方が行くのか。
いやでもこれはエイトさんが行く可能性高いですけどね。
すごいですね。さてここで鈴木エイトさんからお知らせがあります。
はい、実はですね、昨年ようやく書籍を出させていただいたんですけども、これも小学館から、発刊した自民党の統一教会汚染、追跡3000日という本が、まあ現在出ております、
はい。
こちらが、まあ、ある程度話題になったので、まあ、それなりにあの皆さん読んでいただいてるんですけど、まだまだもっと多くの人に読んでいただきたいなということで、はい、こちらぜひあのお読みいただけると幸いです。
はい、こちらの2冊も
そうですね、はい、第2弾として自民党の統一教会汚染2山上徹也からの伝言、これが第2弾としてですね、うん、今年の5月に出させてもらったんですけども、こちらは事件後の、まあ300日の追跡レポートという形と、あと僕は山上徹也、まあ、被告ですね、彼から事件前に、まあ、メッセージのやり取りをしていたと、うんまあ、そのことについて書きました、うん。そしてですね、その賞をまあ膨らます形で、うんうん、今年の7月に、今度はですね、講談社から山上徹也とは何者だったのかという書籍を出しております、うん。こちらはそのなぜ彼がこの事件を起こしたのか、どこかで事件を止めるきっかけはなかったのかとか、まあ、そういうところを、はい、書きました。
はい、この本をあの読ませていただいて、はい、とてもねあの興味深く、もうあっという間にこう読んじゃったんですけども、
ありがとうございます。
あのここまでその容疑者に迫った人っていうのは、まあ、本当初めてだったんじゃないかなと思うぐらいですね、はい、なかなか詳細な、
ただ本人に接見もできていないので、どうしてもこう手探り状態、間接的に彼の弁護人を通したやり取り、そして彼のまあ関係者親族などへの取材を重ねてくる中で、まだまだこう手探り状態なんですね。でただこの本を出したことでさらにいろんなアプローチがまあできるようになったということで、まあ、彼の公判はおそらくまだ来年1年ぐらい先になると思うんですけども、はい、それまでにまあ第2弾というか、そういう形でどんどんちょっとロードノベル的な感じの書籍にしたかったので、うんうん、今後も続編という形で出していきたいなと思ってますね。
楽しみですね、
はい、ぜひ手に取ってお読みください。今日のゲストは鈴木エイトさんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せな伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。 あなたの瞳。